特集、身近にアートを。芸術というと、絵画や彫刻、音楽など様々ありますが、皆さんは生活の中でどれだけ芸術に触れていますか？今回は市内に2カ所ある市立美術館を紹介し、市内のアーティストからその魅力を伺いました。これをきっかけに芸術に触れてみませんか？市立美術館は新庄総合公園の一角にあるオレンジ色の建物です。ホール内には読書スペースがあり、美術に関する本を読むこともできます。子供と新庄公園に遊びに来た時や、一息つきたいと思った時などに立ち寄ってみてはどうでしょうか。熊野古道中市美術館は、フランスのルーブル美術館別館の設計に携わるなど、国際的に活躍する建築家ユニットサナーが最初に手掛けた美術館です。ガラスの壁に囲まれた特徴的なデザインになっています。今年で開館25周年を迎え、特別展も開催されています。特別展を見に行こう。現在開催中の特別展で展示している市出身の2人の画家を解説します。同じ時代を生きた2人の画家、原克志郎、洋画を学ぶため東京に出た後、フランスにも赴きました。郷里に戻ってから高尾山を繰り返し描くうちに作風をつかみました。自然の生命感を絵画に、原は風景から受ける印象をその場で描き切ることで作品に生き生きとした感じを表そうとしました。また避難の風景や家族などを題材にした作品が多く、自分の生活の周辺に美しさを見つける原の姿勢を伺うこともできます。野永瀬晩夏、今の中市町地下露に生まれ、京都で日本画家として活躍しました。故郷を思う気持ちが強く、最晩年には絵画を公民館に寄贈するなど文化の向上に貢献しました。西洋画の表現を取り入れ、新しい日本画を。晩夏は日本画の伝統的な描き方を打ち破るため、西洋画の表現を取り入れて斬新な作風を確立しました。カーネーションやパンジーなど、それまでの日本画では使われなかった花が描かれて、モダンな感じが出ています。展示会も開催しています。今回の特別展は12月3日日曜日まで行っており、三谷学芸員による展示解説会もありますので、ぜひご来館ください。毎週月曜日と11月24日金曜日は休館です。特別展原克志郎展南海の光を描く、市出身の洋画家原克志郎の作品を同時代の当地の画家たちの作品とともに紹介します。場所は市立美術館です。熊野古道中市美術館開館25周年特別展、野永瀬晩夏と国画創作協会の画家たち、市出身の日本画家野永瀬晩夏の活動を、大正期に日本画の表現を刷新した国画創作協会の画家たちの作品とともに振り返ります。場所は市立美術館と熊野古道中市美術館です。展示解説会は市立美術館では11月11日土曜日、熊野古道中市美術館では11月25日土曜日に行います。いずれも午後2時から予約は不要です。観覧料のみ必要です。観覧料は市立美術館が600円、熊野古道中市美術館は400円で、学生及び18歳未満は無料です。見るだけじゃない美術館。美術館では展覧会のテーマに合わせて様々なイベントを開催しています。作品を見るだけじゃなく、体験したり学んだりして楽しみませんか？アーティストトーク。アーティストと直接話すこともできます。ミュージアムコンサート、戦後美術の展覧会に合わせて管楽器ユーフォニアムによる現代の音楽を紹介する演奏会を開催しました。展示解説会、学芸員が作品や作家を深掘りします。これって何？作家はどんな人？一緒に会話をしながら作品を楽しみましょう。ワークショップに訪れた山本さん親子の感想です。美術館巡りをするほど美術館が好き。美術館の日本画体験に娘が学校でもらってきたチラシで知り参加しました。 子供向けのワークショップは体験したことがありますが、本格的な日本画は初めて。最初は娘たちには難しそうかもと思いましたが、先生のサポートで親子ともどもとても楽しめました。このような専門の先生から教われる機会があれば、また参加してみたいです。美術館好きさんの楽しみ方。美術館好きの皆さんに教えてもらった楽しみ方や魅力を紹介します。作ってみよう。展覧会のテーマに合わせて子供と一緒に楽しめる創作コーナーがある時も、新城公園に来たら覗いてみて。集めて楽しい。気に入った作品のポストカードや好きな作家の図録を集めてみてはいかがでしょうか。展覧会でしか手に入らないポストカードもあります。お気に入りスポットで記念撮影。中市美術館の交流スペースは撮影スポットとしても人気です。秋は紅葉も楽しめます。私の贅沢時間。岡本のぞみさん、数ヶ月に1回近くの美容院に来た時に中市美術館にも来ています。絵画をぼーっと眺め、何もかも忘れて非日常の時間に浸るのが好きです。初めて展示解説会に来ましたが、自分の知らない角度から詳しく教えてくれたので、とても面白かったです。また近くを歩いてカフェやランチを楽しんだり、私にとっての贅沢時間です。見て感じて楽しんで。市立美術館学芸員、辰巳充。無限に広がる美術の魅力。私たちは所蔵している多くの作品を皆さんに知っていただくため、さまざまな角度から研究していますが、美術の魅力は無限に感じています。その中から描かれた背景や表現方法などをテーマに展覧会で紹介していきますので、同じ作品でも様々な見方が楽しめます。思い思いに楽しんで、まずは本物の作品を見に来てください。単に作品からこの描き方は面白いと直感的に感じるのも楽しさの一つ。どうやって描いているのと自分なりに想像し、興味を掘り下げていくとさらに楽しくなっていきます。気になったことがあれば、私たち職員に気軽に声をかけてください。ここで見て体験して、美術の魅力に触れ、想像力を広げてみませんか。アーティストに聞く芸術の魅力は、美術館の紹介をしましたが、見て楽しむだけではなく、芸術の楽しみ方は様々あります。田辺市にもたくさんのアーティストや芸術を仕事にして活躍されている方々がいますので、ご紹介します。イラストレーター、ハンドメイド雑貨店、赤坂ゆかりさん。決まりがなく個性を出せるもの。子供の頃から絵を描くことがとにかく好きでした。私は特に人の顔のイラストを描くのが好きですね。最近は夕暮れ時の会津川の風景を描きました。ゆったりと時間を使ってもっと田辺の風景を描いてみたいです。絵は絵の具やペンと紙があれば誰でも気軽に描けるもので、さらに個性も出せることが魅力だと思います。パステルアート教室、中平さん親子。癒されて自然と笑顔になれる。縁あってパステルアートを描いている人と出会い、その絵の優しい世界観、温かさに心を奪われました。その後、当時4歳くらいだった娘と一緒にワークショップで初めてパステルアートを体験しました。私は病気になってできなくなったことがたくさんありましたが、これなら自分を表現できると思いました。パステルアートはパステルを削って粉にして、それを指でくるくるしながら描くだけで、ふんわりとした絵本のような絵が描けます。描いている時間も完成した絵を見る時間も癒しのひとときです。画家、絵画教室、杵村直子さん。終わりのない旅、感性を豊かにできる。美術大学を卒業後、いろいろな国、地域を旅しながら絵を描いていました。絵の魅力は正解がなく、自分の気持ちを映し出せるところだと思います。子供にとっては感性を豊かにできますし、大人にとっても集中して絵を描いたり、ぼーっと鑑賞したりする時間は、日常とはまた違った過ごし方ができます。地域の方々や子どもたちにアートを身近に感じてもらいたいと、JR 紀勢線を舞台にした芸術イベント、紀伊国トレイナートを主催していた杵村さん。 現在はアートと人をつなぐカフェや芸術家のためのギャラリーの運営をされています。また子どもから大人までを対象に絵画教室を開いており、さまざまな素材を使った絵画や造形の制作を行っています。幼稚園でも絵画造形遊びを、シオン幼稚園では昨年から杵村さんを講師に絵画造形教室を行っています。子どもたちにのびのびと絵を描いたり、何かを作ったりして楽しんでほしいという思いがあるそうです。